沈黙の兵器の特徴。沈黙の兵器のテクノロジーの構成要素は、公開の理想的改革案としても通用する。1954年、影響力を行使できる地位にいる人々は、一般大衆が、既成権力の信頼に手をかけてひっくり返すのは、たかだか、数十年内という時間の問題に過ぎないということを十分に理解していた。というのも、新たなる沈黙の兵器のテクノロジーの構成要素は、内密の理想的改革案として通用し、それと同様に、公開の理想的改革案として通用するものだからである。政治的除雪。公衆の目には、自分たちのためになると見えるような新しい兵器を開発する。この目標に到達するために、究極のところ、操作原則が非常に高度で精巧であり、公衆の目には、自分たちのためになると見えるような、その名を、沈黙の兵器と呼ぶ一軍の新しい兵器を開発し、確保し、適用する必要があった。結論を言えば、研究対象となるのは、資本の所有者、銀行業と、商品産業、商品と、サービス、中、直接生産以外の労働によって運営されている、全面的に予測可能でかつ操作可能な経済体制である。エネルギー。通常兵器に期待することは、ことごとく、沈黙の兵器に期待できる。沈黙の兵器の開発者たちは、もっぱら、機能の仕方という点に関しては、通常兵器に期待することを、ことごとく、沈黙の兵器に期待している。それは、将軍に変えるに、銀行の実力者の命令により、狙撃手に変えるに、コンピュータプログラマが、銃に変えるに、コンピュータから、火薬に変えるに、発生したデータにより、化学反応、爆発に変えるに、データ処理によって推進し、銃弾に変えるに、状況を射撃する。それは、明白な爆発音を伴わない。明白に、肉体的あるいは精神的な損傷の原因となることなく、誰かの日々の生活を明白に妨害することがない。しかも、それは、明白にノイズを発生させる。明白に、肉体的あるいは精神的に損傷を負わせ、明白に、日々の社会生活を妨害する。求めているものを知っている、熟練した観察者には、そういうことが明白にわかるのである。沈黙の兵器についての除雪。大衆は、この兵器に攻撃されていることが信じられない。大衆は、この兵器を理解することができず、兵器に攻撃され、征服されていることが信じられない。大衆は、本能的には何か良くないことが起こっていると感じるが、沈黙の兵器の技術的な性質により、彼らが感じていることを、理性的な形で表現することができないか、知性をもって問題を扱うことができない。それゆえ、彼らは、助けを求める方法がわからず、沈黙の兵器に対して自分を守るために他人と協力する方法がわからない。沈黙の兵器が、じわじわと大衆を攻撃すると、大衆は、経済経由で、心理的な圧迫があまりにも大きくなって参ってしまうまで、兵器の存在に自分を合わせならし、生活への侵食を耐え忍ぶことを学ぶ。沈黙の兵器についての除雪。沈黙の兵器は、細菌戦兵器と同一タイプの兵器である。沈黙の兵器は、細菌戦兵器と同一タイプである。自然と、社会のエネルギーの源泉並びに、大衆の、肉体的、精神的、感情的な強さと弱さを知り、理解し、操作し、攻撃することによって、社会の各個人の活力、選択の自由並びに、流動性に攻撃を加える。沈黙の兵器についての除雪。沈黙の兵器は、初代ロスチャイルドのアイディアを成長させたものである。自分に、国家の通貨をコントロールさせよ。そうすれば、誰が法律を作ろうと知ったことではない。メイヤー・アムシェル・ロスチャイルド、1743年から1812年。今日の沈黙の兵器のテクノロジーは、ここに引用したメイヤー・アムシェル・ロスチャイルド氏が簡潔に表現し、効果的に活用した、単純なアイディアを成長させたものである。もちろん、氏は、20世紀においては、これが大発見となるとは考えてはいなかったし、確かに、数学的な分析は、第二次産業革命、力学とエレクトロニクスの学説、また、世界経済コントロールを効果的に発揮するためには、エレクトロニクス、コンピュータの開発を待たなければならなかった。理論的除雪。筋力の外見を我がものにすれば、人は筋力を与えてくれる。ロスチャイルド氏が発見したことは、上記の概念を経済学に適用した、権力、影響力、 人民に対するコントロールについての基本的な原理であった。その原理は、筋力の外見を我がものにすれば、人は筋力を与えてくれるということである。ロスチャイルド氏が発見したエネルギー。個人の好みまでも、コンピュータ管理のもとに置けるようになる。産業構造のもとにある各個人の要素は、消費者本人であることを確認する協会が、認定消費者動向コンピュータ協会の識別、包装に印刷されている万国製品コード、UPC のゼブラ島価格コードのように、識別された個人の好みも、コンピュータ管理のもとに置かれるようになる。クレジットカードの使用を経て、将来は、番号が、通常の光の下では識別できず、消えることのない入れ墨をさせることによって、経済学への適用。世界経済をコントロールする科学を確立する。ハーバード経済調査研究所、1948年からは、第二次世界大戦のオペレーションズリサーチを拡張したものであった。その目的は、まずはアメリカ経済、ひいては世界経済をコントロールする科学を確立することにあった。数学的な基礎とデータが十分であれば、ロケットの弾道を予測し、コントロールすることと同じくらい、経済の動向を予測し、コントロールすることは容易であると思われた。そのことは事実が証明してきた。さらに、経済は、目標に誘導されるミサイルに置き換えられてきた。ハーバードの直接の目的は、経済構造、すなわち、構造を変える力、構造の行動を予測する方法、それを操作する方法を発見することにあった。経済的モデル。経済衝撃テストによって、安い労働資源を得ることができる。航空機の機体衝撃テストでは、機体に搭載して発射させた重機の反動の波動が起こす衝撃波が、航空機の部分か全体か、その翼かに、ギター弦やフルートの弦や音叉のような、細かなあるいは荒っぽい振動を起こし始め、飛行中に崩壊するか空中分解するかの状況を航空エンジニアに知らせる。経済エンジニアは、経済衝撃テストによって同じ結果を獲得する。すなわち、牛肉、コーヒー、ガソリン、あるいは砂糖などの主要商品を注意深く選んで、経済と消費者大衆の動きを研究し、次には価格や有用性に突然の変化あるいは衝撃を与え、それによって各人の予算と購買習慣を跡形もなく断ち切る。ついで、経済エンジニアは、衝撃波に起因する広告、物価、あれこれの商品の販売における変化をモニターした結果を観察する。こういう研究の目的は、経済一般の動向や変化を予測可能な状態にし、一般大衆が、ある種の専門家たちが、金のシステムをコントロールし、万人のために、自由や正義よりも安全を回復すべきだと確信している傾向を自滅させるノウハウまで得ることにある。実験材料になる市民たちが、彼らの財政問題をコントロールできなくなるとき、彼らは、もちろん完全に奴隷化された、安い労働資源となる。経済衝撃テスト。金の流れと大衆の心理反応との間には、数量で表せる関係がある。経済衝撃テストによって、経済における金の流れと、被験者大衆の心理的外見、並びに、反応との間には、密接な関係があることがわかる。例えば、ガソリンの価格と、頭痛を感じ、暴力的な映画を見たいと思い、タバコを吸い、ビールをいっぱい引っ掛けに、酒場に行こうとする人との間には、数量で表せる関係がある。経済衝撃テスト。経済破壊を通じて、一般大衆を完全にコントロールするプログラムが得られる。最も興味深いことに、一般大衆が、彼らの抱える問題から逃れ、現実を逃避する経済モードを観察、計測し、オペレーションズリサーチによる数字を当てはめると、一般経済の破壊、スモモの木を揺さぶるを通じて、一般大衆を完全にコントロールし、服従に持ち込む作為的危機、衝撃の、最もあり得る組み合わせを、コンピュータに予見させるプログラムを作ることが可能である。経済衝撃テスト。大衆から、合法的強制力を使って、入手したデータにより作動する。沈黙の兵器システムは、従順な大衆から、合法的、必ずしも、道義的とは限らない強制力を使って入手したデータにより作動する。沈黙の兵器のシステムプログラマにとっては、国税庁を通じた大量の情報は利用価値が大きい。国税庁の資料リストにあるアメリカ経済の構造研究参照。この情報には、納税者と雇用者とが供給した奴隷労働によって提出され、収集され、計算された連邦並びに州の徴税書類に含まれた、 よく系統立てられたデータの法的刊行物から構成されている。その上、国税庁に提出されたこのような大量の徴税書類こそは、戦略意思決定の重要なファクターとなる大衆の同意を示す有力な指標である。他のデータ資料については、入力項目の簡易リストを参照されたい。同意、勝利の第一歩。